6. 誉れ。宝暦2年1752年の春、松岡郷の郡代大場八右衛門は平蔵の屋敷で3階の珍味に舌鼓を打っていた。郡内の視察に訪れた郡奉行や郡代は必ず平蔵宅に宿泊する慣例となっており、大場も平蔵の歓待を受けていたのである。酒も進み機嫌の良くなった大場は平蔵を近くに呼び寄せると軽く耳打ちをした。七賢人の噂は郡内にとどまらず藩の内外にまで広まっておるのう。我らは泉岳奇才の身、その器にあらずと承知しております。その方らの死は卓越していると聞く。近いうちに手代を使わすゆえ、七人が一遍ずつ詩を読み、それを水戸まで届けよう。大場の次男大二郎は大変詩を好んでいた。そのため以前から七人の詩を息子の手本にしたいと考えていた大場。是が非でもこの機会に手に入れようとしていたのだ。我らには分不相なお声がかり、拝示いたしとう存じます。その方らの詩は大二郎が参考にするだけではないぞ。来春江戸表へ上がった際には藩校のご高覧に供するつもりだ。藩校のご高覧とは甚だ恐れ多いことにござります。何とぞお許しを。七人に秘策を申しつける。よいな、これは我が命じゃぞ。もはや拒むことができぬと察した平蔵、大場の家名を拝することにした。翌日平蔵は大場の命を従々院に知らせた。そこから元節元順積水の順に試作の件が伝わり、最後は積水から清兵衛と多宝院に伝えられた。七人は急ぎ軍主光春と題する詩を読むと大場へ献上され、宝暦三年1753年4月には五代水戸藩主徳川宗元の上覧に供されたのである。5月8日従々院と多宝院は寺社奉行に召し出されていた。一方元順平蔵積水清兵衛元節の5人は郡奉行小野崎佐助に召し出されており、到着するや否や奉行所の座敷へと挙げられた。そして羽織袴の小野崎が姿を現すと詔子を丁寧に読み始めたのである。下手綱村郷尉元順、右の者は常々学問に精進しており高い評判を得ている。医者が学問に勤しむのは当然であるが、その言行や心がけが大変優れている。よって褒美として御金を与える。今後も医学と学問に励むよう申し渡す。恐悦至極に存じ奉ります。さらに一人ずつ詔子が読み上げられ、最後に積水の番が巡ってきた。赤浜村積水、右の者は常々学問に精進しており、高い評判を得ている。百姓でありながら学問に勤しむその心がけは大変立派である。よって褒美として御金を与える。今後とも 家業と学問に励み、百姓たちの手本となるよう申し渡す。光栄の至りに存じます。一同大儀であった。彰子と金子を賜った七人は、深々と頭を垂れながらお礼を申し上げると、夢心地のまま奉行所を後にし、村へと戻っていったのであった。長い緊張感から解放され、次第に硬い表情も笑顔へと変わり、わらべのように目を輝かせながら、戯れながら元順の家を目指す。七賢人のおなり。七人の到着を囃し立てる村人の波をかき分け、照れくさそうに元順たちが座敷へと上がれば、すぐに祝いの宴が始まる。杯には次々と酒が注がれ、誰もが晴れのひとときを精いっぱい楽しみ、喜びを分かち合う。やがて夜も更け、村人が一人また一人と千鳥足で去ってゆく。気づけばいつもの七人だけが残った。酔いざましにと縁側に並んで座り、夜風に当たればさまざまな出来事が思い出される。平蔵が揃えてくれた書物を学ぶようになって早12年。長いようであっという間の12年であったな。もうそんなに過ぎてしまったか。一生という時間は学問を志す我々にとってあまりにも短すぎる。そうだな。だが我らは下方者じゃ。七人の仲間がいたからこそここまで来れたのだ。七友の誰か一人でも欠けていれば、この誉れに預かることもできなかった。我ら七人は、あの北斗七星のようなものですね。北の空に浮かぶ星々を眺めながら、同じ時代に生まれ、同じ時に出会い、互いに学び合える奇跡をかみしめながら、七人は空が白むまで語り合うのであった。そしてこの一件により、松岡七賢人の名はさらに広まり、学問を尊ぶ水戸藩の気風を示す美談として、多くの村々で語られるようになったのである。